耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島雅宏です。今回はですね、2012年版のこのミステリーがすごいの1位を獲得し、数多くの文学賞も受賞し話題作となったエンターテインメント小説ジェノサイドをご紹介します。あれ、前にも紹介してなかったかという方、実はですね、この度満を持して文庫化されることになりまして、今回このジェノサイド文庫化記念として、再び、新刊ラジオでご紹介しようと思います。で、今回はですね、前回とは別バージョンの特別編ドラマもご用意しました。前回はですね、主人公の一人であるケントに焦点を当てたラジオドラマだったんですが、今回はもう一人の主人公イエーガーに焦点を当てたラジオドラマをお送りします。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は角川文庫より上下巻で出ております高野和明著ジェノサイドという本です。まずは著者のご紹介。高野和明さん、脚本家として活躍された後、2001年13階段という作品で江戸川乱歩賞を受賞し小説家デビューしました。2011年に刊行したこのジェノサイドは日本推理作家協会賞、山田風太郎賞を受賞し、また各種ランキングを総なめにしベストセラーとなりました。このジェノサイド、軍事サスペンス、メディカルスリラーなどの様々な要素が盛り込まれたエンターテインメント作品です。環境の全く違う2人の主人公の人生が壮大なストーリーの中で交錯していくという物語で、内容なんですけども、まず1人目の主人公は、創薬科学を学ぶ学生古賀健人。彼のもとについ先日亡くなったウイルス学者だった父からメールが届きます。その後父の研究を託され、父の残したものの真相に迫っていくというストーリー。まあ、これはまあですね、前回のラジオドラマの方で聞いていただきたいんですけども、もう一人の主人公、難病の息子の治療費のため極秘任務に参加した傭兵のジョナサン・イエガー。彼はですね、この極秘任務でコンゴに潜入します。暗殺任務とおぼしき詳細不明の作戦なんですが、事前に明かされたのは人類全体に奉仕する仕事ということだけでした。まあ、全く交わるはずのなかった二人の人生が交錯するとき、驚愕の事実が明らかになります。それはですね、アメリカの情報機関が察知した人類絶滅の危機というものだったんです。まあ、息をつかせぬ怒涛の展開、さらに背景には人類絶滅の危機で、そこで垣間見える親子の絆といった要素に、本当絵が見えるような緻密な描写とテンポの良い展開がありまして、さながら映画を見る感覚で読み進められる小説です。ではですね、今回はこちらの作品の特別版ラジオドラマイエーガー編をお送りします。
人類絶滅の可能性、アフリカに新種の生物出現。なんだこれは。
NSA からの報告です。
コンゴ民主主義共和国東部の熱帯雨林に新種の生物が出現。この生物が繁殖した場合、合衆国にとって重大な脅威となるだけでなく、全人類が絶滅の危機にさらされる可能性がある。なおこの事態は1975年に提出されたハイズマンレポートによってすでに警告されていた。
こうした事態が起こりうることは20世紀の後半から予想されておりました。ハイズマンレポートもそうした議論を反映して書かれたものでしょう。
現段階ならこの問題に対処するのは簡単です。コストもかかりません。ただし秘密保全には万全を期さねばなりませんが。
具体的なプランがあるのか。
ハイズマンレポートを作成したシュナイダー研究所に対処計画の立案を命じてあります。
いいだろう、出来上がったら見せてくれ。最高機密に指定されているこの文書は CIA 本部に保管されることになる。今回の会議についても、どのような情報が提供され何が話し合われたかについて知るのは全世界で10名に満たなかった。
屋根をかすめて低空飛行する武装ヘリ、静寂を切り裂く迫撃砲弾の飛翔、荒れた砂地に置き去りにされた戦車の残骸、そしていつも死体が浮いているチグリス川。人類の文明発祥の地は幾多の戦乱にさらされ、現在新たな敵の侵略を受けていた。この戦争に正義が介在しないことは分かっていた。重要なのはここには金になる仕事があるということだ。家族の元に帰れば戦場より辛い過酷な現実が待っている。バグダッドにいさえすれば与えられた責務を果たしているのだと自分に言い訳をすることができる。
右前方の路側帯に不審車両、立体交差の下に1台止まってる。
簡易型爆弾搭載車の可能性が高かった。この道路を監視している武装勢力が遠隔起爆装置のスイッチに指をかけているに違いない。
どうする？引き返すか？
待て、後方から小型車が接近中。
妨害電波を確認しろ。妨害電波発信中。このまま直進する。後続車を追い払え。
了解。敵意をむき出しにしたイラク人ドライバーの顔が見えた。交戦規則に従い、俺は直ちに発砲する。4発の弾丸がバンパーの前に着弾したが、小型車の速度は落ちない。
前入りに注意。
運転手に小銃の狙いを修正した。目をつぶるな。自爆するテロリストが最後に浮かべる悲壮な表情を見せるな。さもなければ待つ。ドライバーの顔に初めて恐怖の色が走った。引き金にかけた指に力を込めた。照準の中の男は急速に小さくなった。ようやく減速したのだ。不審車両が爆発することもなかった。
後方はクリア。
了解。このまま起動する。
オーク、発砲の報告書は書かなくていい。今夜は屋上でパーティーだ。
了解。
休暇はどう過ごす？国に帰るのか？
いや、リスボンだ。
そうか。頑張れよ。
引っ越し作業は少ない私物を詰め込むだけだ。俺は束の間手を休め、家族写真に見入った。6年前、一家がまだ幸福だった頃のものだ。妻のリディアと息子のジャスティンがカメラに微笑みかけている。
家が俺のオフィスに来てくれ。お前さんに客だ。
俺に？
こちらはウエスタンシールド社の取締役ウィリアム・ライベン氏だ。
コールネームはあるか？
ホークです。
よし、ホーク。我々だけで話せるか？
ええ、もちろん。
早速本題に入るが、明日からの休暇を先延ばしにできるか？
どういうことです？
あと一月ほど仕事をしてもらえないだろうか？悪くない話だ。日当は1500ドルです。
リスボン行きを延ばしたらレディアが何と言うだろうか。しかし、どうしてウェスタンシールド社のナンバー2が自ら出向いて仕事を持ちかけているんだ？アルヒッラでの仕事ですか？
認知はこの国じゃない、別の国に行ってもらう。
仕事の具体的な内容は？
現段階では明かせない。提供できる情報は限られている。第一に、この仕事を発注してきたのはフランスを含む NATO 加盟国のどれかだ。ロシアや中国ではない。第二に、それほど危険な仕事ではない。少なくともバグダッドよりは安全だ。第三に、特定の国の利害には関わる話ではない。言ってみれば人類全体に奉仕する仕事だ。
それならどうして日当が高いんです？
ここまで言えば分かってもらえると思ったがな。つまり、あまり綺麗な仕事ではないのだ。
汚い仕事。おそらく暗殺任務か。だが特定の国の利害に関わらないと言っていた。
政治暗殺でないとすると
引き受けてもらえるならまず受諾の覚書にサインしてもらう。だがサインした以上は内容を知ってから辞退するのは許されなくなる。
自分が今運命の分岐点に立っているのがはっきりとわかる。右と左どちらを選ぶかでその後の人生は全く違ったものになる。本当に危険はないんですか？
ヘマさえしなければ。
仕事は俺一人で。
君を含めて4人でチームを組む。
では覚書を見せてもらえますか？
ためらう理由などないさ。君は幸運の持ち主だ。
俺が？自分では不運な人間だと思っていましたが。失礼。サインをする前に妻と相談したいんですが。
まあいいだろう。
ジョン、私は大変なの。
どうした？
ジャスティンが集中治療室に入ったわ。
落ち着けよ。今までだって何度も持ち直してきたじゃないか。
今度は違うの。痰に血が混ざり始めたの。
確かなのか？
この目で見たわ。
ガラード先生は何て言ってる？
あの子の心臓も肝臓も全部おかしくなりかけてるって。多分長くはないだろうって。
肺胞からの出血が始まれば余命は1ヶ月。
ねえ、明日には会えるんでしょ？ジョン、ねえ聞いてるの？ジョン、
すぐにでも息子のところに行かなければ。だが治療費はどうする？俺は閉ざされたままの事務室のドアを見つめていた。それからしばらく頑張ったものの気力の限界が来て俺の意識は混沌に入っていった。どうして自分は今バグダッドの薄汚れた宿舎の廊下に突っ立って電話を握りしめているのだろう。どうして自分は今ここにいるのだろう。
暗号名はガーディアンだ。
人類の絶滅要因を報告書にまとめた。
ハイズマンレポート。
すぐに戻れ。衛星に捕らえられてる。
なんだこれは。
今の医療じゃ歯が立たない。
見つけ次第直ちに殺せ。
撃つ！撃った！
お前一人で内密に行え。
ユリです。坂井ユリ。
逮捕状。僕が何をやったって言うんです？
我々は不寛容だ。
戦争犯罪人として国際法廷に引き出すことだ。
成功させる条件が一つだけある。
行動中止の指示を出せ。
ヤング2との通信途絶。
なんだって。
何もしなければあの子は確実に死ぬんですよ。
35基の原子力発電所の制御システムに異常が発生し停止しました。
海が燃えてる。
このままじゃやられる。
作戦の成功率は
ゼロだ。我々に勝ち目はない。
本題はここからだ。
あと3ステップの反応でギフトは完成する。
息子の容体を報告するようにって。
我々はどこに向かう？
地球の裏側だよ。
天罰を下す女神となり報いを受けさせろ。
ロックオンされた。ミサイルが飛んでくる。
ジェノサイド。
ああ、これが戦争だ。
ジェノサイド。高野和明著。角川文庫より上巻税込み630円、下巻税込み672円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介した作品いかがだったでしょうか。いやー2回目なんですけどもね。でもやっぱりジェノサイドはかっこいいですね。で今回のこのジェノサイドなんですけども、角川さんのホームページ、特設ホームページがあるそうです。こちらの方ではですね、あの著者のインタビューとか、あと各方面の絶賛の声がありまして、僕もちょっと見させていただいたんですけども、あの牧目学さんとかもね絶賛の声を寄せてまして、本当著名人が並んでいますので、こちらの方もぜひぜひ見てみてください。さらにですね、テレビ番組王様のブランチで、このジェノサイドの CM が流れるんですけども、この CM もホームページの方に掲載されており ておりまして、今回の、ね、ラジオドラマと実はちょっと連動していたりするんです、そのあたりもぜひチェックしてみてください。角川さんのジェノサイド特設ホームページは、www.kadokawa.co.jp/ジェノサイド、ちなみにジェノサイドのスペルは GENOCIDE です。こちらの方チェックしてみてください。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。